はい、ハレルヤ。お祈りさせていただきます。今、すごく、ヨリちゃんがすごく熱く、語ってくれました。すごい、神様の恵みや愛を受けてるんだなって思いました。本当に感謝です。お祈りさせていただきます。愛するイエス様、今から、語る私も、あなたの油注ぎを当ててください。またぞと聞く人々に、イエス様、本当に受け取るべきものだけを受け取ることができるように守ってください。イエス様、危機いろんなものもありますけども、それらも清めて、あなたの血で清めてください。救い主イエス様皆によって祈ります。アーメン。はい。そしたら、話をさせていただきます。今日の、テーマです。テーマというか、題ですけども、聖霊による確信と平安と題してお話をさせていただきます。はい。すいません。今日のテーマなんですけども、確信と平安ということでお話をさせていただきます。言い換えると、聖霊様の大丈夫っていうことで、今日はお話しさせていきます。確信。確かに大丈夫。平安ですね。だから本当に聖霊様によって大丈夫っていうふうな、その部分が今日の大事なポイントかなと思います。そしてイエス様の弟子として共に歩むためにということで、話をします。で、実はですね、いろんなことが神様にありまして、今日、前半後半でですね、最初と最後ですけども、手ということについていくつか話してさせてもらいます。今、メビッチョの方の賛美でも、イエス様の御手って賛美よく歌うんですね。義のお方、本当に清い神様の御手っていうね。で、手のことをすごく意識するようなことがいくつかあったり、また、これで示されることもありますので、最初に話をさせていきます。今日は、全然ちょっと話が変わるんですけども、手のことも関係すると、こういうものを実は今、うちの方で飼っております。これですね。はい。イスラエルでどうも家畜化というかされた生き物だそうですね、近年。ゴールデンハムスターですね。で、息子の方、ユキの方が、一緒に世話しています。で、私もですね、世話してですね、おいでーっていうふうにね、手をやるんですけどもね。いたって。血が出るほど噛まれて逃げていかれてしまいました。大変、痛い。息子もね、血が出るほど噛まれたんですけども。で、これはですね、拒絶と不安、大丈夫じゃないというですね。ハムスターが私たちのことを信じられないということです。それはですね、私たちの世話の仕方に問題があるとかね、怖がってるのに無理やりするとかね、必要なことを与えないとかね、それじゃないよ、僕が本当に欲しいのはとかね。つまり、不安、怖い、信じられないっていうことで噛まれたわけです。いろいろですね、私とユウキもちょっと調べまして、どうもこれは噛むのはストレスがあると。で、この子に好きになってもらうためには、どうしたらいいかなって考えました。いろいろ調べました。そうするとですね、まず無理やりしないことが大事だと。無理やりギューって言ったら逆効果ですと。で、時間をかけると、慣れるまで、寄ってくるまで待つと。決して言ってはいけませんと。で、ハムスターにとっての、向こうの幸せを考えてあげることは大事だよっていうことを、本とかで勉強してですね、それを、今実践しているところです。で、こうすると、ハムスターにとっての確信と平安ですね。あ、このご主人様は信じて大丈夫なんだという平安が与えられて仲良くなれるということですね。で、私も勇気もそうなんですけど、一度噛まれるとですね、やっぱちょっとこっちも引くんですよね。でも、好きになってもらうために、そのリスクを冒しながら、噛むられるかもしれないと、おかしな、ちょっとずつですね、またこう距離をね、縮めていってるわけですね。で、やっぱり生き物なので、こっちの思い通りに行きません。だけど愛情をかけた時に、向こうも、こう、愛を返してくれるっていうかね、そうするとやっぱすごく嬉しいんですよね。神様も私たちを、それをね、こう感じながら、こう、なんだ、ロボットみたいに作ってないんですね。神様も愛してくれて、そして私たちも、愛し返してくれるというかね、そういうふうなことも望まれてるなっていうのを感じました。イエス様のね、こう見てあった私たちもそうですけど、ハムスターとしたんですけど、ストレスがありますよね。ストレスがあって、非常にストレスがあってですね、そしてやはり拒絶と不安大丈夫ないという思いに日々悩まされます。で、場合によったらね、イエス様そう言うけどってイエス様を噛みつくようなこととか、手を払いのけるようなこととかね、実際にあったりします。でも、イエス様の囚われる方法というのはですね、イエス様は私の言った世話の仕方のようにですね、不完全な世話じゃありません。つまり愛が足らないとか、自分勝手な世話とか、そういったことではありません。 イエス様の側には問題ありません。じゃあ何が問題かというと、こう、いや、なんていうかな、私たちの方なんですね。でもイエス様は結局私と同じようにしてくれてるんだなっていうのを感じました。それは無理やり消してしません。イエス様のことなんでわからないだって無理やりしません。そして時間をかけてくださいます。何回、これでもダメか、じゃあ次のっていう感じでですね、私たちは何回も失敗したとあってもですね、何回失敗しても見放さずに時間をかけて見守ってくださいます。そしてその人にとっての一人一人違うってことを神様よく知っています。その人っていうのは本当の幸せって何か、その人らしく輝くにはどうすればいいかっていうのを常に考えて、一人一人違ったアプローチをしてくださいます。それがイエス様の方法です。だからですね、そのイエス様のことは分かったらですね、確信と平安、あ、イエス様って良い方だ。この確信というのはですね、このことは分かるのです。先ほども賛美しましたけども、イエス様って良い方だって。どんなに私たちが失敗したり、いろいろなったとしても見放すことはない方だ。いつも愛して、そして私のことを思ってくださる良い方だって。そのことは分かった時に信じて大丈夫って。イエス様を信頼することができます。その時にその人がその人らしく輝ける。そんな風に進んでいけるんだと、私はハムスターから教わりました。本当に、噛まれてもね、私が向かハムスターに向かって、イエス様はね、十字架の上で釘打たれて、鞭打たれて、いろんな体にも心にも痛みを言いました。でも、愛してるから。愛してるから、時間かけて待つよ、分かるまで。あなたの方から私を受けるまで待つよ。それがイエス様の愛です。はい。ではですね、このことをちょっとね、思っていただきながら、イエス様って素晴らしい、その方にかけて、この、こう、イエス様へのね、愛と思いを持ちながらですね、今日の御言葉を見ていきたいと思います。シェマー聞きなさいですね。前に、あ、暗唱聖句です。今日の御言葉の箇所の一部ですけども、一緒に読みましょう。3、はい。神の国は飲み食いではなく、聖霊によって与えられる、義と平和と喜びなのです。ローマ14:16-17ですね。うん。あ、16、ちょっと10、これ、聖書箇所は多分2つから1つにしたで、多分、すいません。どっちかと思います。伸びてるものですけどね。はい。もう一回ですね、暗証のところだけ読みましょう。3、はい。神の国は飲み食いではなく、聖霊によって与えられる義と平和と喜びなのです。聖霊様によって与える義。これは正義です。神様の正義というか、義、正しさ。っていうものですね。これは清さって言い換えることもできるかもしれません。神様からの清さ、そして平和と喜びだよって神聖書は語ってくださっています。では、ローマ人の手紙14:13-23、新旧約聖書では294ページになります。聖書の持ちの方は見ていただいても構いませんし、前にも出ますので一緒に読んでいきたいと思います。少し難しい部分もあるんですけども、どういうことかなというふうにね、考えながら一緒に読んでもらえればなと思います。これ前後がだいぶ関係しているのでですね、前の先週の話も思い浮かべながら読んでいただければと思います。では、ゆっくりですね、一緒に読んでいきましょう。聖書箇所はもう飛ばしますので、文面だけ読んでいきましょう。3、はい。従って、もう互いに裁き合わないようにしよう。むしろ、つまずきとなるものや、妨げとなるものを兄弟の前に置かないように決心しなさい。それ自体で汚れたものは何もないと私は主イエスによって知り、そして確信しています。汚れたものだと思うならば、それはその人にだけ汚れたものです。あなたの食べ物について兄弟が心を痛めるならば、あなたはもはや愛に従って歩んでいません。食べ物のことで兄弟を滅ぼしてはなりません。キリストはその兄弟のために死んでくださったのです。3、はい。ですからあなた方にとって良いことが粗心の種にならないようにしなさい。神の国は飲み食いではなく聖霊によって与えられる義と平和と喜びなのです。このようにして、キリストに仕える人は、神に喜ばれ、人々に信頼されます。だから、平和や互いの向上に役立つことを追い求めようではありませんか。 食べ物のために神の働きを無にしてはなりません。すべては清いのですが、食べて人を罪に誘うものには悪いものとなります。肉も食べなければ、ぶどう酒も飲まず、その他兄弟を罪に誘うようなことをしないのが望ましい。あなたは自分が抱いている確信を神の御前で心の内に持っていなさい。自分の決心にやましさを感じない人は幸いです。疑いながら食べる人は確信に基づいて行動していないので罪に定められます。確信に基づいていないことはすべて罪なのです。はい。5枚です。この最後がね、私はすごいきついんですよね。確信に基づいてないことはすべて罪。どしゅっとね、この聖書の御言葉は結構心を刺す御言葉ですね。ただ、一人一人その捉え方が違います。でも、この確信というのは、最近にも言いましたけども、イエス様は良いことだって。イエス様は私のためにどんなことがあっても見放すことはないっていう、イエス様に対する愛の確信です。それがない時に人はわがままになったり、神様が離れて罪を犯すということですね。ではですね、この部分なんですが、この聖書の箇所ですね、日本版で現代風にちょっとしてみました。見てください。はい。教会に行っている姉と弟がいました。この二人はですね、イエス様のことは大好きです。メビッチョの方とかにいつも行って、教会の大人の礼拝にも出てきて、しっかりと聖書もね、読んで、そしてイエス様を信じている二人です。この二人は夏休みにおじいちゃんおばあちゃんのうちに来ました。はい、おじいちゃんです。よく来てくれたなぁ。なんか持ってますね。ちょっと待ってな。もうもろたけんな。お供えするけんな。って言ってきました。このおじいちゃんはね、教会には行ってないおじいちゃんです。のんのんさん、のんのんさんと。のんのんさんって何？仏壇のことよ。知りませんか？うちのばあちゃんよく言ってました。じいちゃんね、こんな感じです。もうだいぶ前の話かもしれませんね。今じゃないかも。でもこんな感じです。はい。さあ、夕食です。おばあちゃんね、遠慮なく食べてね。はーい。食べてます。ね、焼肉です。おじいちゃん来ました。二人とも、お供え物、肉やで。しっかり食べてや。お供え物、めちゃしかも絞りの肉でした。やったー。でも、お供え物はちょっと、と、この二人は思っていますが、さあ、皆さんは、だったらどうされますか？聞いてみようかね。シェラちゃんどうですか？
気持ちだけもらっとく。
気持ちだけもらってきます。すごく相手のことを配慮した優しい方ですね。ひなり
ちゃんです。ちょっと、隠れたとこでお肉を、清めていただく。
あ、隠れたところで、清め、イエス様にやって清めますって、ちょっと目の前だとあれなんで、清めたので、祈って食べる。はい。前のでなっちゃう。
感謝していただきます。
感謝していただきます。お任せいただく。皆さんどうですかね？これね、この人たちはこうしました。皆さんだったらどうしてるかなっていうのを考えてみてくださいね。大丈夫、大丈夫。お姉ちゃんね、これ、お姉ちゃんです。だって、イエス様はね、清めてください。清めたものは大丈夫。だから、これは感謝で食べたらいいってお姉ちゃん言いました。でも弟はね、こう言いました。でも、イエス様は嫌だと思うんだって。でもイエス様は嫌だと思うんだって。聖書に気にしたくてもいいってちゃんと書いてるのに。でもせっかくだけど、僕はやめておくよ。二人とも、イエス様だったら、聖書にこう言って書いてるか、そんな風に考えました。お姉ちゃん、どうしますか、お姉ちゃん。
まあ、食べたくないならいいんじゃない？
食べなく、自分は食べる。
自分は食べ
る。自分は食べる感じだそうです。はい。そういう感じだそうですね。はい、このお姉ちゃん。もう、仕方ないな。じゃあ、私もやめとくわ。って、この子は言いました。おしまいです。さあ、今の物語をもとに、聖書の前や後ろ、そして他の箇所からを見ながら、この箇所の方に適用していきたいと思います。 したがってもう互いに裁きはないにしよう。むしろつまずきとなるものや妨げとなるものを今日玉に置かないように決心なさい。なになんで食べんのいいって言うのに、いやいやいや絶対ダメダメダメダメって裁き合う。あんたなんでって裁き合うようにしてはダメだよって。むしろつまずきとなるものや妨げとなるものを今日玉に置かないように決心しなさい。隠れたところで祈る配慮ですね。いいかもしれません。でも神それぞれがこうやって裁き合うっていうことは良くないよって聖書は語っています。それ自体で着替えたものは何もないと私は主イエスによって知り、そして確信しています。なのかね。聖書に書いています。この肉そのものは着替えてないって。だから感謝して、イエス様によって感謝していただくんだったら何も問題ないってこの子は確信しています。イエス様のこと大好きだから、イエス様の言葉を信じています。何の問題もありません。アメン。汚れたと思うものなら、それはその人にだけ汚れたものです。でもイエス様は、俺は食べない方がいいと思って食べない。これもイエス様かと思ってるからいいんです。この状態は、良くないんじゃないかなってことだね。あなたが食べ物について兄弟が心を痛めるならば、あなたはもはや愛したかって言うんじゃません。いいんだって。で、パクッと食べると。弟悩んでるのにね、いいんだって、バクバクバクバク。あなたの対話について兄弟転びたいなら、あなたはもう愛しちゃダメだよ、いけませんと、聖書は語っています。食べ物のことで兄弟を滅ぼしてはなりません。いいんだって、でもそれは、兄弟のためにいいから食え。キリストはその兄弟のために死んでくださったのです。だって、イエス様のことを思って、その子は食べないって決めてるんですよね。そしたら、いいんだってって言うのは、それは、良くないよって、聖書は言っています。食べ物のことであってね。ですから、あなた方にとって良いことが、素心を種にならないようにしなさい。いいから、嫌だ喧嘩しない悪い。いいこと。イエス様のために、イエス様喜ぶからって思ったけど、こう考えが違って揉めているのが、誰か言われちゃうっていうね。それは良くないよって。神の国は飲み食いじゃなくて、聖霊によって与えられる義と平和と喜びなんです。イエス様のことを考えてるんだね。うん。じゃあ、っていうことですね。神様の国は飲み食い、食べる飲む、自分が食べたいからとか飲みたいからじゃなくて、聖霊様、イエス様はどう思えるかな。イエス様と一緒に歩みたいなって思うときに悩みはあります。でも、そこで平和や喜び方で感謝できるっていう道を選ぶことができる。二人とも考えが違うときには、どうしたらいいか。聖霊様は聞きながらね、正しく判断してほしいということです。このようにしてキリストに仕える人は神に喜ばれ人々に信頼されます。なぜなら自分のことだけじゃなくて他の人のことを思いやっているからです。この A さんのイエス様の上に清められたら大丈夫。でも、そこまで僕は確信を持てないっていう子がいるならイエス様のことを考えているんだから一緒にやめようっていうのは愛ですよね。だからこういうふうにイエス様に仕える人は人々からも信頼される。世に通用するよって聖書は言っています。だから平和争うんじゃなくて、互いの向上に役立つことを追い求めようではありませんかと聖書は語っています。食べ物のために神の働きを無にしてはなりません。すべては清いのですが、食べて人を罪に誘うものには悪いものとなります。いいから嫌だ。これは悪いものです。こうなっちゃうと、もうちょっと何をしているのか、神様の働きを無にしちゃってるっていうふうに聖書は語っています。肉も食べなければ、ぶどう酒も飲まず、その他兄弟を罪に誘うようなことをしないのが望ましい。その人をつまずかせてないかなって。あなたは自分が抱いている確信を神の御前で心の内に持っていなさい。自分の決心にやましさを感じない人は幸いです。何でも感謝して食べなさいってイエス様は言われたんだから大丈夫っていうふうに、感謝して食べるんだったら大丈夫。あ、でも、 ちょっと山下。でもなんとなく、いや、この肉高そうだから、もう弟がなんか言うけど、もう俺食べる、私食べるって言うと、やましいんですよね、心の中になんとなくね。なんとなく、ちょっとやましい。それは、違うかなって、聖霊様をしてくれます。自分の決心したんだけど、それ、本当に、大丈夫って時に、なんかちょっと自分のわがままがかなり入ってる気がするっていうのは、幸いじゃないって、聖書は語ってます。でも、イエス様は本当に愛してくださって、神様の御言葉にこうあるし、私はこれで感謝して食べるっていう確信を持っていたら、それで大丈夫ってことです。疑いながら食べる人は、確信に基づいて行動したいので、罪に定められると書いてます。これ、お姉ちゃん食べてるから、これ食べていいの？イエス様怒らないかな？大丈夫かな？食べちゃった。イエス様悲しむのに。っていう状態になると、これはこの子にとっては罪。本当にイエス様を悲しませたっていう悲しみが残るということです。本当に良くないってことなんだね。だから、この子は食べない方がいいってことだね。確信に基づいてないことは全て罪なんですって聖書は語っています。これ、焼肉のことだけではないです。何を見ようか、何を見ようか、何を聞こうか。今現代のものはいろんなメディアに溢れています。何をしようか。自分のやってること、選んでることに、やましさがある。ああ、これ結構自分のためにやってる。あんまり他の人のこと考えてないな、とか。とにかくいろいろあると自分がしたいから突っ走ること。逆に、もうやりすぎかな。でもちょっとやめれないな、とか。あるいは私もよくあるんですけど、大変なプレッシャーがね、終わるような大きなことになるときには、そこから逃げたいな、もうちょっと寝とこうか、もうちょっとなんか他のことを指摘を紛らわせとこうかっていうの結構あります。その時には平安じゃなくて、なんかちょっとやましい気持ちっていうのはね、多少中にもあります。大丈夫という平安はそこにはありません。ですから、確信、イエス様は私のことを愛してくれています。この方は絶対に私を捨てない。この方の声を聞いて、あ、大丈夫、平安がある、感謝があるっていう時は大丈夫です。でも何かここにやましさがある。大丈夫かなっていう時には、それはもしかしたら、わがままな、罪の方向につながっているかもしれないって聖書は警告しています。でも聖書はこうやって厳しいこと言うのはどうしてですか？誰か人を裁くためではありません。それは、だから、あなたは、私は信じて悔い改めなさいよ。イエス様ごめんなさい。私の心を作り変えてください。正しい道を歩む選択の場所にいるよ。そしてもし間違っても悔い改めたら新しく始めれるよ。それがイエス様を信じる人の生き方でしょって聖書は語っています。今日のテーマもう一回確認しますね。確信と平安です。聖霊様の大丈夫です。イエス様の弟子として共に歩むためです。で、私は、もう結構悩むことは多いです。かなりあります。ものすごくあります。このメッセージさえも、メッセージすることも、やっぱすごい悩ます。これでいいんでしょうか、神様。これでいいのかな、これでいいのかな、これでいいのかな、悩ます。でも、結局、確信神様にあって平安が与えられなければ、ダメなんですよね。このメッセンジャーが、これ語っていいのかな、どっちが、やっぱりって言いながら変わりまくったらまずいですね、ここでね。大変です。イエス様から平安を受けて、あ、これでいいって信じて語る。だけど、聞く方がですね、イエス様にあって必要なとこだけ取ってもらったら大丈夫ですから。ね。だから、そんな感じになってます。でもですね、その時に、ヒントになること。実は、アブさんの方から今週教えてもらったことがあります。それはさっきの手とも関係するんですけども、確信と平安を得るための、まあ、やり方で一つの方法っていうのがあります。不安な時とかね。で、それが何かというと、手を上にし、手を下にっていうふうに、前にアブさんが、礼拝の後で、メッセージの後に紹介してくれた方法になります。で、これは、実は私も、結構教えてもらってから、やってます。で、手の上にっていうのは、まず自分の手をね、上に置いてですね、そして自分の持っている気になることすべてを神様に委ねるっていうふうなことになります。ん？え？いや、手を上です。最初に。上です。最初。して下。いいですよ。まあまあ、はい。で、イエス様の手が、 イエス様の手がね、下にあるような感じね。うん。また見てください。一応本では確認はしたつもりなんですけど、はい。で、手上にっていうのはどういうことかというと、〇〇さん、例えば自分の持っている不気になっていることを、イエス様にこう、全部受け取ってもらうことなんですね。〇〇さんの怒りを委ねます。これは自分が気になっているなんかイライラする気持ちとか、あの人がっていうのに。で、他に病院への、例えば受診、体の病気とかそういうことは特に不安になります。そういうことも手放します。これは、目を閉じて本来します。でも、手をね、こう下に、上に向けて、イエス様に受け取ってもらうようなイメージでしてみてください。ん？またちょっと、もし間違っていたら許してください。はい。やり方逆の場合は逆のような形でやってください。一応、そのつもりで確認はまたしていきますね。はい。大会や試験の試験への不安も手放します。仕事がうまくいかない苛立ちもあなたに委ねます。うまくいかないとイライラしますけどね。宿題ができないイライラも手放します。夏休みがね、だんだん終わって、ああ、あとちょっと、あ、まあ、まずい、ね、イライラする気持ちは、子供だけじゃなくて、実は先生にもあります。うわ、丸付けがまだ、ああ、これもできてないとかね、みんな仕事もそうですけどね、いろいろあります。何とかの責任、何とかの重荷、役割も委ねます。不安。いろんなプレッシャーがあると思うんで、それもあなたに下げますっていうふうに、イエス様に、本当にこう、捧げていくような感じですね。で、今の感じなんですけども、少しちょっとやってみましょうか。手を上にして、これ下に要するに向けて、イエス様に全部受け取ってもらうっていう感じです。まあ、方向はね、もしかちょっとまた確認しますけど、まず本当に目を閉じて自分が気になっていることをイエス様に委ねてみてください。少し時間取るので、目を閉じて、もし自分が気になっていることやイライラしたこと、またどうしても、悩むことがあったら、イエス様にね、時間を取りたいと思います。イエス様の皆によって祈りします。アーメン。まだ多分たくさんあると思うんですよ。これは本当に心が、落ち着くまで本当にずっとしてもらったらいいです。で、私自身は、布団の中とかでね、どうしても夜寝れなくなった時とか、そういう時にする場合もあります。次、手を下にって、イエス様の手が今度上になるんですけど、今度は主イエス様から必要なものを受け取ってもらいます。どんな受け取り方で言うと一応例ですけどもね、主よ、あなたの清い愛を丸々さんのために受け取ります。本当に人と接するときには、神様からの愛を受け取らないとうまくいきません。ですから、どうぞあの人と本当にのために清い愛を注いでくださいって。神様は自分のためではなくて、誰か他者に向かうときに大きな力を与えてくださいます。神様の力は他の人に向かうときに特に強く注がれます。そして、病院に行く不安に対して、あなたの平安をいただきます。例えば、体ですね。大会や試験の不安に対して、本当に緊張があるとき、あなたの平安をいただきます。仕事や勉強、悩み、苛立ちに対して、知恵と平安をいただきます。神様に必要だと思うものを、神様は与えてくださいます。求めていきます。あなたの満たしと忍耐と喜びを受け取ります。神様からの本当に必要なものを受け取っていきます。こんな感じですね。で、すべての良いものはイエス様から来ます。で、イエス様は良い方なので、本当に良いものを与えてくださいます。今ですね、神様から 自分が祈ったことに対するこう力を受け取りたいことをですね、祈って手を下にしてイエス様から受け取っていきましょう。少し祈りの時間を持ちますので、お祈りしてください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。はい。それですね、この後なんで、これも本当に心を済むまで、気の済むまでこうやっていただきたいんですけども、静かな時間、この後を過ごしてください。何も求めません。そして主イエス様に委ねる時間を取って、神様が聞いてください。ただ静かな平安があって何も語られない時もあります。それでも大丈夫。何かもしかしたら示される、また本当に力を与えられる時もあります。でもそれは、大丈夫です。それがあろうとなかろうと神様はあなたのことを受け入れ、また本当に知ってくださっています。ですから、この後ですね、少し静かな時間を持って神様にね、聞いてみてください。そんな風に、したいと思います。少しだけ、その時間を取るので、静かに何も求めたり、今度くださいや捧げるんじゃなくて、ただ静かに神様との時間を取ります。少し取ります。本当はもう少し長く撮っていったらいいと思うんですけども、ぜひですね、この祈り、この本当にものはですね、神様に不安、またいろんなものを明け渡し、そして神様必要なのを受け取る一つの方法です。ですから、これが完璧とかそんなありません。一つの方法です。でも本当に、これはですね、神様からの大丈夫。聖霊様が大丈夫。イエス様は私のことを愛してくださってる。見放さないんだ。いつも必要なものを与えてください。良い方だっていう、確信の平安を得られる一つの、方法です。ですから、本当にイエス様はいつも良い方です。そして、自分たちの、私たちの不安やストレスやいろんなことを受け取ってくれるし、必要な力をくださいます。ですから、それを聞いて、イエス様私と歩むために、ぜひこの方法も用いていただきたいなと思います。最後にですね、暗唱の御言葉を読みましょう。3、はい。神の国は飲み食いではなく、聖霊によって与えられる義と平和と喜びなのです。ローマ14の16から、すいません。これ17です。17です。はい、17です。はい。ローマいいなです。はい。いいよ、いいなです。14、17だからね。はい。本当にですね、ぜひ、この喜びと平安、感謝と命をね、イエス様を受け取って一緒に歩んでいきましょう。じゃあお祈りします。イエス様、今、みんなが神様に祈りました。イエス様、なんか特別な人が祈るんじゃなくて、イエス様一人一人に必要なものを知ってるし、祈り、声を聞きたいと願ってるし、必要なものを与えたいと願っています。だからどうぞ、今週、一人一人がそれぞれの悩みや願いや苛立ちやいろんなものを神様に捧げて、その解決や、またその平安を受け取れるようにしてください。そしてどうぞ、神様が与える平安の中を歩んでいけるように、どうぞ導いてください。イエス様、あなたを命で満たしてください。感謝してイエス様をやってみます。アメン。